皆さんこんにちは。 WWD ジャパンポッドキャスト記者談話室です。本ポッドキャストはファッション業界のその時々のニュースや話題について3人の記者が分かりやすく解説したり時には脱線したりしながら掘り下げる番組です。本日司会の横山です。
ご一緒する編集部の林です。
はい、編集部急ぎ見です。そして
はい、スーパーサブの本橋です。
よくわかんない。
スーパーサブを辞任しているんですか。
準レギュラーですね。はい、今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
それですね、ちょっと今日はまずはあのメールをね結構
いただいてて、お便りがいっぱいいただいてますね。はい、
で、あのちょっと磯君さんがね、いなかった時があったりしたので、お便りの、ちょっとご紹介を、できなかったんですけど、今日ちょっとまとめて、ご紹介していただけたらな、紹介して いけたらと思っております。でですね、一つ目がこれかなりちょっと、なかなかのあのなんていうんですかね、あのさらっといきますね、なかなかねディープというか、ちょっとドープというか、なんていうの、ちょっとドープの意味分かってないんですけど、裏付けがなくてもいいのでぶっちゃけ考察を聞かせていただけるとっていう話で5ついただいてまして、1つ目が、銀座のランバンブティックはどのような人が購入しているのでしょうか。以前はエルバスやルカがやっていたのでとても良いコレクションをやっていたの、今はクリエイティブディレクターもおらず購買層が不明です。2番目、バレンチノがミケーレと交代できるタイミングを待ってピッチョーリの首を切ったのでしょうか。最近はピッチョーリの商品の売れ行きもいまいちだったのでしょうか。個人的には特に不満もなかったのでなぜクビになったのか疑問です。3つ目、ドリスが退任したらデザインチームだけでドリスの購買層は納得するんでしょうか。新しいクリエイティブディレクターの予想があれば教えてほしいです。4つ目、バレンシアガはいつまでダークなストリートな感じを続けるのでしょうか。思い起こせばデムナに変わった数シーズンは今ほどダークではなくストリートっぽくもなかったと思います。やはり戦争が影響しているのでしょうか。5個目、リカルド・ティッシュやバーバリーでこけてもう他のブランドはやらないのでしょうか。ジバンシの頃はとても良いデザインをしていたと思います。っていう以上ですと。
大変業界通でいらっしゃる。
いや、これはね、業界通なんです、ね、
業界通よ。
そしてなかなか答えづらい、
とても答えづらい、
答えづらいというかちょっと我々が答えづらい、
あのなんていうの、そもそも知識がないしねみたいな、
っていう
普段専門的に待ってる記者いないのでね、この中にはね、
あの今のメンバーでね、なので今度ね、こちらに関してはまあ、あの編集長、村上編集長とか向こう編集員とか、
まあ、この辺を待ってる人たち、
はい、事情通を招いてお答えできればと思っておりますと。でもう2通目、これね、これはさらっと、がんこちゃんというね、
がんこちゃんこの間もお手紙くれました。
はい、先日ですね、あのジャパンラグジュアリーの話でレディース製品に強いバッグということを、ただあのお礼のメールでありがとうございますと。ただ皆様が詳しいのは繊維系だということを失念しておりました。林さん、磯君さんは元先見でした、先見新聞でした。
これちょっと違うよね、
はい、は磯君さんは先見ですけど、林さんはね、あのなんだろう、類似ブランドじゃないんですけど、あの日本繊維新聞という、私と林さんは日本繊維新聞、
類似ブランドって何
ですか。先見新聞と似てるんですけどね、はい、あのっていう感じです。でもね、ありがとうございます、ね、ご丁寧に、
かんこちゃんさん、ありがとうございます。
本当にこんなレスいただけるなんてすごい嬉しい、
はい、
でね、いっぱい来てるんですよね、で、これはピノコさんから、
ピノコさん、
はい、皆さんのバランスが心地よく、横山さんが語り出すと聞きに徹する林さんに少し燃えております。
聞きに徹してるけどね、ちょっと別にスマホ見てるだけなん
で、どうでもいいかなってしてるんだよ。
メール来てないかなと思って。
違うよ。
ひどい、
勘違いされてるけども、
まあね、今これ書いて読んでいいのかな、
40、これさ、ここの話いい、このピノコさんの、
そうそう、であのこれね、そう、なるほどと思った。クレイジュやマリクヤなど最近なんか懐かしいブランドが注目を浴びているのを感じます。こんなブランドがまた来そうだなと思われているブランドありました、教えていただきたいです。
これ今日の 本橋くんが聞けるネタに通ずる部分、
ね、ちょっと楽しみに
ございますよ。
後で
やりまし
ょう。やればいい。
じゃあ俺は答えなくていいのか、はい、でもこれはい、じゃあはい、すいません。でね、もう一個最後、
うん、
某この方も、あ、某ペンネーム白井さんから。
白井さん、ありがとうございます、
はい、これね、かなりまた難易度の高そうな、うん、ファッションにおいてこうすればみんなが綺麗に着こなせるという一般性のある理論が存在するのかということを取り上げてほしいと、
うん、
なんかこう奥さん、妻が、うん、まあ、その
奥様に日々いろいろ言われているようですね、
はい、で
こうした方がいいよ、
はい、
この服にはこうした方がいいよって。
そうですね。
しかしそもそも指摘されなければならないほどファッションには正しい一般的な理論ってあるんでしょうか。もしあるとすれば、なぜ指摘されるような衣類が、そんなこうした方がいいよって言われちゃうような衣類がそもそも売られているのだろうかと疑問に思っています。なるほどなるほど、
根本的な問いです、
ちなみに私が妻から否定されたのは、胸ポケットの柄や色がワンポイントで異なるシャツ、かっこ悪目立ちするから良くないよと、アーガイル柄の靴下、足元だけ浮いているから良くないよなどなどです。
まあ、ただね、うん、なんか奥さんとはその
悪い関係じゃない。
悪い関係じゃない。
多分むしろ愛ある指摘、いい意味で指摘をしてくださってると書いてます。
そうですね。多分なんか全然こうそういうか間柄なんですよね。
そうそうそう。嫌な感じじゃないんですよ。
うん、ね、これどうなんですかこれ。
私さ、これ正しいに対して一個思い出深い話があって。
う
ん、なんか10年ぐらい前に前の会社の上司の小笠原さんと一緒に代官山を歩いていたら、
はい、
ある当時総合アパレルの一角だった会社が正しいファッションみたいな感じで代官山にお店をドーンと出してて、
正しい、
そうやって、なんていうんですか、こう
小笠原記者は、まあ、メンコレクションの、まあ、名物記者というか、
そうそうそうそう、
屈指の記者と言われている。はい、
なんかそれは何でしょう、適正な価格、それにおいて高品質、
うんうん、
とかそういう面を指して、その時その会社は正しいって、
うん、
正しいファッションをお客様に届けるみたいなことを歌ってたんですけど、うん、
はい、
そこに対してその上司の記者が、いや、ファッションで正しいとか言い出してしまうと自分で自分の首を絞めるよねみたいなことをおっしゃってたのが私はすごい印象にあって、でも確かにファッションってなんていうんですか、こう反抗心の一部であったりすることってあるじゃん。ああいうパンクファッションとかさ、体制への反抗としてそれがファッションの形になってる時とかって大きなムーブメントになるじゃん。なんかだから多分小笠原さんはそういう意味で言ってたんだけど、なんかあれからこう10年以上が経つ、世の中が今ってすごい正しさを求めるじゃん、
はいはい、
だからなんかで、ああいうサプライチェーンの透明性とかも正しさだけどさ、
はい、
だからなんか変わってきたなと思って、うん、なんか、
はい、はいはい、
だからなんかただファッションに正しさを求めるのって確かに私もナンセンスだなって思うけど、でも、まあ、TPO はあるよねと思うけど、
あ、まあ、割合着こなしの話を多分、うん、白井さんは聞かれてて、
うん、
今、まあ、磯君さんが言ったのはどちらかというとこう、まあ、サプライチェーンとか含めたね、業界のあり方みたいな、
うん、正しいという言葉、
はい、うん、で、まあ、それも含めてという話だったと思うんですけど、
うん、
これね、だからよくほらあるじゃん、和装とかだとさ、和装ポリスみたいな、こんな
着物ポリス
みたいなね、うん、
この柄の着物にこの帯するなんてみたいな、
う
ん、
そうそう、マナー警察みたいな人とかね、
うん、
ただなんか僕もすごい否定派なんですけど、
うん、
ただこう ルールというか、
うん、
基本みたいのはあって、うん、まあ、それを踏まえて外すか外さないかみたいなのはあったりするのかな、
うん、
でもそれ分かった方がなんとなくみんな最大公約数的な、
そうそうそう、みんなが幸せになるよね、
なんかスーツの着こなしとかね。でもなんかあんまり細かいこと、まあでもまあ、これ難しいですね。
私喪服も思うんですよ、は
い、これね、話してたらちょっと、
うん、
今日のポッドキャストが終わっちゃうんで、うん、ちょっとこれ改めてまた何かの折に、ただ一般性のある理論、これただこうフォーマルウェアっていうのはなんかルーツがあるんですよね、
うん、
その要はだからその
着こなしの基本がね、
そうそう、うん、だからそれがなのかみたいな、
うん、
じゃあ基本ルーツって何なんだよお前って言われると、ちょっと今ググらないといけないんですけど、うん、ちょっとググるとカチャカチャうるさいんで、ちょっと今日は答えられないんで、またちょっと追って、はい、あれしたいと思いますという、ちょっとね、はい、今何分ぐらい経っちゃいましたか、
はい、9分です、
はい、OK です、という感じで、
うん、
答えたような答えてないような、しかしお便りは引き続きお待ちしております。
お待ちしてます。
答えねえんだからな、なんでお待ちしてるっていうちょっと、はい、はい、という感じで、でね、今日ね、本橋スーパー自称スーパーサブの本橋くんに来ていただいて、来てもらったのは、あれですか、もしかして4月29日5月6日合併号について話したいという、
はい、そう
ことですかね、これ
です。
これは、4月29日5月6日合併号は、韓国ブランド特集というそうですね、韓国ブランド強さの理由、まあね、ということで、ちょっと今日本橋君に来てもらったんですけど、本橋さん、ちょっと内容をざっとでいいんでまとめて、1分以内にまとめてもらっていいですか。
はい、
はい、
まあ、そうですね、韓国ブランドっていうのは多分若い人たち、リスナーの方にも若い人いるかもしれないんですけど、の中でやっぱりこうに、もう最近は本当に何だろう、アメリカのブランドとか、
うん、
下手したらヨーロッパのブランドよりももしかしたら憧れの対象になっている、うんうん、そういうブランドが結構、
韓国、ね、Kブランドってそのグローバルのポジションでいうと今最先端っていう
位置づけ
ですよね。そうですね、すごい潮
流ノリノリ、はい、まあ、ビューティー化粧品もそうですし、ファッションも
そう、あ、そうですね、
そう、化粧品なんかはすごくあのファッションよりも先にこうなんかいろいろ存在感を、ね、うん、プラザとかあのロフトとかで買ったり Q10で買ったりとか、そういう若い人増えてきてて、まあなんかファッションも、まあ韓国ファッションっていうのがまああったと思うんですけど、こうこれっていうブランドっていうのはなんかそんなになかったなっていう印象だったんですが、最近こう黒船のようなブランドがこうズドンとこう日本に来て、それが
来てる、
はい、ムーブメントになったりとかしてたんで、ここであのちょっと韓国ファッションっていうのにこう結構重点を置いてあの特集してみようかなみたいな感じでやったのが今回の。
韓国行ってきたんだっけ。
韓国行ってきました。
ほう、
今回はそうですね、韓国に行って、まあ、なんか若い、人がすごいこぞって足を運んでいるっていうようなスターを事前にちょっとリサーチをして、
WWD ソウルと
WWD
韓国版と連携してるんですけ
ど、ですね、こっちのこの、
こっち今一部のページ、
そう、はい、僕が足を運んだっていうのはあの独断と偏見とリサーチに基づいてまして、そうです、今回あの WWD コリア韓国版の、記者の機構のとも連携しまして、ちょっと一部なんですけど、あのこの後説明するちょっとあのサンマっていう、あの日本でもちょっとムーブメントを起こしているあのサンブランドの、強さの理由みたいなところを、あのコリアの記者に寄稿してもらったりとか。
大丈夫、お魚のサンマに対して誰もツッコミを入れない、うん、横山
さんボケたのに誰もツッコミ入れない。
なんて言いました、サンマ
って言った、あんま聞いてなかったみたいな
サンマって、
はい、サンマ、
サンマって もういいです、
お魚のサンマですそう
話に流れが
あるでさ、そのさ
一番取材してさ、なんかこれは面白いとか、これを知っていただきたいって思ったことは。
そうね、なんかその確かに韓国のさブランドって、俺も今言われて、思い浮かぶような思い浮かばないような感じもするんだけど、ね、まずそのまあ筆頭韓国ブランド黒船みたいにっていう話あったんだけど、はいはい、それってジェントルモンスター。
そうです、そうです、まさしくジェントルモンスター、は
い、この間日本にお店ができた街だっけ、はい、青山に。
そうです、3月に
すごい行列できてなかった。
そう、まだできてますね。
そもそもジェントルモンスターって何。
ジェントルモンスターというのはアイエアブランドでして、サングラス、はい、サングラスがすごく有名でして、まあ、なんか最近だとあのマルジェラ、メゾンマルジェラとかあのフェンディとか、あとなんかファーウェイとか、中国のあの電
子機器
ファーウェイとか、あとなんだろう、映画俳優とかともなんかコラボしたりとか、まあなんかいろんなこうファッションに限らずいろんなこう世界の名だたることものとこうコラボしてるような感じなんですけど。
結構高いの。
そうですね、4、5万は くだらないという感じで、あ、まあ、もうラグジュアリー、ハイエンドですよね、ハイエンドアイウェアと言っていると思うんですけど、まあなんかそうですね、形なんかこうゴーグル、スキーゴーグルみたいな、あの最近アイウェア流行ってると思うんですけど、そういうの結構街中で若いこうバキバキのファッションしてる人が目元にジェントルモンスターつけたりとか。
ジェントルモンスターってさ、なんか商品もさ、いいのかもしれないけど、なんか内装なんでしょ、なんか話題になったのって。そうですね、
どっちかといえばというか、この空間作りというか世界観みたいなところがすごいかっこいいので、それがあの若い人を引き寄せているというのは多分にあると思いますね。
俺なんかどっかで見たんだけどさ、このジェントルモンスター、どこで見たのか思い出せなくて。
青山以外で見るとこない
んだ。じゃあ上陸前に、
商品を、
あのお店行った。
お店、
梅館じゃない、
いやその上陸前
やってた、
海外で見たの。
海外
記憶があるんだけど、なんかサングラス少なかったよね。なんか、
あ、そうですか、
はい、
あ、物が少なくて、あ
と、そうそう、なんか内装がブーンってあって、おーすげーっつって、肝心のサングラスっていうか、なんかアイウェアどこなんだみたいな、なんか5個か7個ぐらいがなんかちょこちょこちょこって置いてあって、なんやねんみたいな。
そうそう、あ、でもそれまさしくさっきあの磯君さんがおっしゃっていた、今日は何がこう一番面白いのかみたいなところで、なんか韓国ってそういうなんかマーケティングがすごい発達しているというか、まあこうなんか SNS でこう見せて EC でこうパッて売るみたいなのが発達している分、こう一方でなんかリアルはもう世界観をドカーンって見せるみたいな、もう振り切ってお金を使ってもうビジュアルマーケティングのこう
あの
ね、舞台みたいな感じにするっていうのが韓国ブランドのやり方で、それはこう日本よりもこうさらに振り切っている部分かなという。
青山のお店も、まあ、これソウルでもどこでもそうかもしれないけど、このでっかい顔、
ジャイアントヘッド、
ジャイアントヘッドって呼ばれ
ちゃう、はい、ジャイアントヘッド
リアルな顔のオブジェというか、なんていうか、
なるほどね、
模型がねすごく目を引くよね。必ずこの写真出るよね。
そうなんですよ、しかもこれがなんかこう何なのかっていうことはもう教えてくれないんですよね、結局。なんかこれはこうで、ああだこうで、だからこういう顔をつけてますっていうじゃなくて、結構なんか最終的にはこう答えをくれない、なんか余白を残されるというか、考えさせるみたいなところがさらにこう自分たちでなんかもやっと、でもなんか気になっちゃうみたいな感じ。
なんかさ、多分ドーバーにすごい影響を受けてるんだよね。
それは
ありそうですね。ドーバーストリートマーケット、
そうなんだ。
だってドーバーもなんでここにバラの花の大きいオブジェあるんだろう。
ありますね、なんか虫のでかいやつ
が。なんか日本ってドーバーがあんなに近くにあったけど、ああいう感じの店作りって広がらなかったけど、それがすごい韓国に広がったんだなって思う。
確かに、
なるほど、ね、
おっしゃる通りかもしれないですね。確かに、
なんかその伸びてんでしょこれ、そのなんか、なんとなく俺のイメージだと、もしかしたら色物なんじゃないかという感じも正直していたが、16年にあの170億円だった売上高は、22年にはもう440億円、何倍だろう、分かんない、計算できない、3、4倍、ノリノリです。まあで、LVMH の傘下の投資会社エルキャタルトンからも出資を受けていて、かなり今グローバル展開を加速しているというところ。まあで、なんかね、あの韓国のジャーナリストの方の寄稿、ジェントルモンスターに対する、なかなかこれ日本語で読むっていうのは貴重な、深いレベルの考察記事っていうのもありますと。
そうです、
ね、特集にはあるんで、
はい、なんか結構やっぱ正面から取材しても全部今回断られちゃったので、
取材がなかなか入んない
ブランド、はい、
会社なんだね、
はい、なのでもうなんか急がば回れというか、なんというかもうこうなんか外堀を固める感じで、こう現地のファッションジャーナリストの方に寄稿してもらったりとか、もともと中で働いていた方にあのちょっと取材してみたりとか、かそういう感じでちょっとジャーナリスティックにやってみようかなみたいな感じでやったんですけど、結果的にあの
これかなり踏み込んでるよね。
そうですね、
まあなんかはい、詳細はさ、はい、まあ、とにかくこれ読んでもらうっていう感じなんですけど、俺が一個ちょっと気になったのは、 この中身の人の一人が武蔵の空で空間演出デザイン出身の人がいるんだね、
うん、そうなんです。
ちょっとこれ衝撃でしょ。俺一番衝撃ってのこれだね。空でなんかあんまり
ね、
しかもファッション俺津村浩一さんが先生やってるとこだよね。これなんか言ってた津村さんのこととか。
あ、ですね、この方も、はい、まあなんかなんていうんですか、すごく厳しいので会社がその中を、
あ、はいはい、
だからもうちゃんと全部文書で整えて送ってくださったやつなので、はいはい、もうこれ以上でもこれ以下でもないんですね。あ、そうなんだ。聞けたことが、
うん、津村浩一先生
で、うん、
康介か、うん、康介さんどうでしたかみたいな、そういうちょっと話はそもそもいい、
そうですもうそうこれ以上は話せません。
でもまあむさびっていうのはいいね。
あとさ、普通にこの会社の人が答えてるインタビューって韓国語の媒体でもそんなないんでしょ。
ないと思います、う
ん、やばいね、すごいね。
もちろんこのキム代表も出てこなければ。
キム代表ちょっともう出てないです、ね、うん、本当にちっちゃい頃に1回出てるのは
見
ました。
あ、そう、うん、だからこの人に取材入れられたのよかったね。
そうですね、これは結構割と良かったと思います、
うんうんうんうん、あ、こういう考え方の人たちが働いてんだなと思うのは面白い、
うん
う
ん、
このそうそうそう、
あとさ、このそのさっきさ出てきた何アジじゃなくて
サンマね。
サンマ、ごめんなさい、間違えちゃった、
カツオとかやった
これさ、
サンマってみんな言ってんの本当に。
これはあの言ってます、
言ってる
って。誰が言ってる、
日本で言ってる、
日本語じゃん、
日本で言ってないです、現地の人。
え、だってサンってサンって言わないじゃん、あっちって。
あのなんか普通にイル
イーサムと
か、そうそう、なんか多分サンマじ
ゃない、サムマ、サムマ
とかなんかそういう感じで、
だって日本人はさ、サンマって言われたらアジとかさ、サンマ、
カツオとか思うけど、
これはなんかこう魚にかけてるわけじゃなくて、たまたまこうサンマになってってた、
そういうことなんだ。
でもなんかこれ広めたいですよね、日本で。
サンマね、
これいいよね、
うん、
え、韓国語だとなんていうの、
サムマとかなんじゃない、
サムマあんまりその韓国語だと意味がないかもしれないな。ああ、いいね、俺日本で流行らせたいね。
何サンマって。
サンマというのはですね、
三大ブランド。
そうですそうです、
韓国の。
はい、さっきお便りの中でも出てきたような、なんかそのレトロ、
ああそうなんだ、そうそう、
なんかね、それがこのサンマ3つのブランド、
うん、
マから始まる3つのブランド、
うん、
なのでサンマって言われてるんですけど、その一つがあのマリテ・フランソワ
ジルボ。え、フランスのブランド
じゃないです
か。懐かしいですよね。
そう、フランスのブランドなんですけど、最近、はい、韓国の企業によってリブランディングして、
韓国会社オーナーになってて、は
い、でそれがなんかこうやっぱ K マーケティングにより大々的に復活を果たし、まあなんかデニムブランド、僕ちょっとごめんなさい、世代じゃないのでピンとこなかったんですけど、もともとはプレミアムデニム
ブランドみたいな、
そういう感じだった
の。まあ、日本だと高谷商事っていうところ
ず
っと
やってて、高谷商事、なんかそれが最近はこうなんか多分注意してみると結構若い人とか日本でも来てるんですけど、なんかこう
なんて書いてある
の、マリテ・フランソワ・ジルボーっていうのがこう、うん、ノンフィクションって分かります、
分かんない。
なんか最近結構韓国のなんかこうロゴっていうかグラフィックってなんかこう丸にこうなんか、うん、ノンフィクションノンフィクションノンフィクションみたいな、マリティ・フランソワ・ジルボ
ー、はー、なるほど、うん、
そういうやつが、
うん、
ここに
グラフィックが、
そうそう、グラフィックが
アイコニックのやつがあるのね、
アイコニックなグラフィックがここにドーンってなった、
うん、
そう
シャツ、
ね、マジで
ちょ
っと俺マリティ・フランソワ・ジルボーの、うん、なんかベルト持ってるよ、
じゃあ探し出しなよ、
いや、家で、
うん、
なんか引っ掛けるやつの、なんか使ってる、
え、多分あと半年ぐらい経ったらメルカリで高く売れるよ、
これちょっと使わなきゃ、
え、だからさっきの話にあったマリー、はい、クワントとかに続く、
あ、そういうこと、
ニューレトロは何ですかに、うん、もしかしたら日本でもマリテ・フランソワ・ジルボーっていう話なんですよね、
そういうこと、
そういうことだと、うん、
ニュートロ、
ニュートロです、
うん、でサンマの他はあと2マは何の、2マは
あと2マは、うん、マルディ・メクルディっていうブランドと、あとマーティン・キムっていうブランド、うん、
マーティン・キムは聞いたことある。
マーティン・キムは聞いたことあります
か。うん、
マーティン・キムどんなブランド、俺よく知らないんだけど。
ですね、マーティン・キムは、どういうブランド、まあこれも結構全体的にやっぱり日本人ってロゴドンがなんか結構好き みたいで、これも着てる人結構いるんですけど、マーティン・キムって書いて、
胸に書いてあるの。
そうです
ね、
なんかすごく着た、なんていうの、ちょっとアーカイブの多分マルジェラとか、そこら辺にちょっと影響を受けてるような、ちょっとこうデストロイが入ったような感じとか、あのこれもすあのウェブ記事でちょっと見てもらったりするとすごく分かりやすいんですけど、あのそうですね、昔の
マーティン・キムは韓国のデザイナー、韓国人のデザイナーの。
そうです、そうです。
何歳ぐらい、若い。
キム室長、キム室長いくつなんだろう。
キム室長、
キム室長、デザイン室長、
デザイン室長、
10代とかじゃないですか、
ね、じゃあベテランなんだ。
そうです、
ね、あ、なるほど。あが、マーティン・キム、
はい、
もう一人マルディ、あれ、マルディ・メクルディ、なんか見たことあるよ、
若者着てるの。
これ着てます、これマルディと。この間六本木のそば屋行ったらマルディ
いた、
はい、
六本木のそば屋にいるって結構あれだね。
いや俺も見たよ、このマルディ。
あ、結構いいんだね、
うん、なんか
この鼻のとでかいモチーフついて
る、うん、はい、すっごい可愛い子が着て、
うん、
うわーっと思って、だから覚えてるの、
うん、なんだこのマルディってって、
うん、そうそう、うわ、なんか、そうそうそう、なんかあれかだったかもね、うん、なんかモデルとかだったかも。
あ、
なん
か
美しさ、
うん、なるほどね、はい、好感度っぽい方が来てらっしゃると。
そうそうそ
う、
まあ、日本で手に入れるとしたら、
うんうん、
無審査っていうあの EC か、あ、
はいはいはい、
まあ、現地で買うか、メルカリ、それこそメルカリで買うか。
なるほど。ちなみに今言ってたマーティン・キムも、うん、マルディ・メクルディも、うん、まあ、マリディ・フランス・ジルバも、うん、日本にはまだそういう卸とかやってないんだ。
そうですね、まあ、そこら辺の店舗がうんぬんみたいなのもこう紙面見ると、あ、そうなんだっていうのがちょっと書いてあるんですけど、今のところは直営はなくて、
うんうん、
マーティン・キムは去年から今年にかけて3回ぐらいポップアップを梅藩、どうだっけ、
伊勢丹新宿ですかね、
はい、ラシ名古屋のラシックでやって、まあ、すごい全部行列ができてて。
なるほど。
この前僕ラシック行ったんですけど、
うん、
すごかったですね。
行列できてた、
行列できて
た、ラシックに行列、うん、
ラシック、
へ
すごい、ね、そういう20代っぽい、
うん、20代ですね。で髪の毛ちょっとブリーチかけておしゃれしてるような、
あ、若い、おしゃれ、
若い女の子と、まあ、男性もカップルで来てる人多くて、
あ、なるほどね、
結構ジェンダーレスな感じで。
なるほどね。
感じですね。韓国は結構ストリートカジュアルな感じのファッションが多いので、
うん、
男女垣根なく着れる、
うん、
それが結構、特にマーティン・キムなんかも それはその色はすごく強くてですね、
うん、
そうですね、
まあ、結構面白い話もいっぱいあるんですけど、これから、
うんうん、
なんていうの、今、まあ、ざっとね、
はい、
まあ、他にもいっぱい韓国のね注目ブランド、
うん、
注目クリエイターもいくらでもあるし、
うん、
あと、ま、あの紙面の中ではさ、
うん、
ソウルのディスティネーションストア、
はい、
これまあ名前だけ紹介して、
はい、
詳細は中身を見てもらうとして、
はい、
スタンドオイル、
スタンドオイル、はい、
ハウスバイ、
はい、
ナイトフルーティー、
はい、
シャローム、
シャローム、
これ全部ソウル？
これ全部ソウルですね。
はい、
これ
ね、はい、
中心部です、ね。
ソウル行ったらここ行かないと、うん、関係者は。というか業界人はここ行かないといけない。
うん、
まさに、
うんうんうんうん。
っていうのは、じゃあどういうショップなのかっていうのは、まあ、紙面をね、見ていただいて。
そうそう、いや、でも本当に行ったら楽しいと思いますね。
うん、
全部、間違いなく。
そうなんだ、今だから、うん、もう、ファッションの最先端が全てソウルにあるんだ。
ソウルの特に、そうですね、ソンスっていうエリアはぜひ、はい、
なんかさ、その人気のエリアも韓国って長年ブームじゃん、ああいう冬のソナタの時代から、
う
ん、
そうですね、
今って何度目かだけどさ、なんかそういう話題になるエリアもチキチキと変わってきてる
な。そうですね、
変わってんだ、どんどん
変わってる、
うん、今はカロスキルとかホンデとか、
うん、
それこそトンデモとかじゃなくて、
うんうん、
あのソンスですよ。
ソンスってどういう感じ書くところ、
はい、ソンスは清水っていうあの、はい、
ああ清水道、
なんかカロスキルは前も聞いたけど、その清水って書くところ、はい、初めて聞いた、
は
い、
あ、本当ですか、
うん、
ここは今あの最も暑いエリアといって過言ではないと思います。
なるほどね、
ポップアップだらけなんですよ。
うん、
すごいですよ。
ポップアップだらけっていうのはみんな基本的に D2C で、
そうです、そうです、
でポップアップしていくから、はい、店の作りがこういう、はい、アーティスティックな感じになるってことよね、う
ん、で結構海外のブランド、この前アクネスストゥディオスとかも、うんうん、結構工場は、うん、廃工場とか結構いっぱいあって、
あ、そういうところなんだ、
結構インダストリアルな、そう、そうです、うん、郊外ではないか、
うん、
若干中心部から離れて、
ちょっと離れてる
ぐらいです。あ、まあ、工場地帯が再開発でそういう風になった、
そうです、う
ん、
おっしゃる
通り。東京で行ったらどんなとこなの？
東京で行ったら、うん、足立区の方ですかね。
工場地帯、
ニューヨークのミートパッキングとかそういう感じだよね、多分ね。
ミートパッキング
食肉工場を、
あ、
そうそう、はいはいはい、おしゃれにしてったみたいな、
そんな感じです、うん、そんな感じです。
中心部からだとどんくらい離れてるの？
中心部っていうと、例えばそうですね、ここは本、なんだっけな、本でから10、うん、15分ぐらい
電車に乗って
と思いますね。ちょっとネイバーマップでちょっとご確認いただければと思いますが、
うん、なるほどね、はい、あ、だから本当にいわゆる表参道とか銀座みたいなところから15分ぐらい離れたところ、
うん、そうですね、
いいと、
なるほど、
韓国はそうですね、本当に結構ギュッとしてるんで楽しいです、
ね、あとさ、だからさ、やっぱり僕は個人的に気になるのは、じゃあそんな韓国のこれから日本市場でのビジネス展開どうなんだっていう話ですよね、はい、
そうですね、
みたいなところも最後まとまってるんですけど、ここにやっぱエーランドとかも出てる、
ね、そうです
ね、うん、エーランド、アダストリア、
アダストリアさん、
うん、今増えてるんですよね、
そんなに増やしてないよね、うんうん、4店舗だもんね、
4店舗、
うん、
まあなんかそうっすね、
結局韓、うん、なるほどね、まあどうなの、今後どんな感じになりそうなの、ビジネス展開、
まあそもそもその韓国ファッションっていうのは多分無審査が去年上陸したので、
うん、無審査って韓国でいうところの ZOZO みたいな、うん、
韓国の ZOZO タウンみたいな感じですよね、うん、規模的に横山さんにも聞いたんですけど、韓国でこの規模はすごいねっていうような規模です。
あ、すごい GMV なんだ、
う
ん、
そうです、
うん、
だってさ、
うん、
無審査の会員1400万人、
うん、
流通額4兆ウ
ォン4400億円、
うん、いやだから ZOZO タウンがさ、
うん、
23年3月期5400億円なんで、
うん、
まあ、1000億円違うんですけど、
でも人口違うもんね、
人口とあと、まあ、購買力、
うん、
全然違うんで、かなりあのなんて本当 ZOZO タウンの 1.4 倍ぐらいの、2倍まではいかないけど、そのぐらいの存在感はあると思うんで、
かなり ZOZO に比べるとグローバル展開が多いんですか？
ZOZO にグローバル展開を始めましたね、
始めたばかり、
はい、基本はこれ日本と一緒にアメリカ、
基本的には国内中心なんだ、
今のところは。そうです、うん、これからグローバルどんどん伸ばしていくっていうような展望があります。
結構幅広くカバーしてんじゃないかなと思うんだよね、 ZOZO タウンもファッション軸だけど、結構韓国もさ、うん、eBay とまあその強者と、うん、たちがさひしめいてる、うん、超大手がひしめいてる中で感激を縫うようにバババッと成長してるっていうのは、うん、かなりのやり手ですよね、この無審査っていうのは、うん、ただもんじゃないでしょう。
だからこの無審査でこう日本で認知をもっと高めて、まあ、なんかこうあわよくばお店を出すみたいなことがこれから起こっていくのかなっていう、ですね、
うん、eBay とか Q10 もさ、
うん、
あの eBay なんかまあアメリカの会社だけど、あの Q10 も eBay も割合韓国ですごくうまくいって、うん、韓国からこうもう一回日本に上陸してるんだよね、
うん、
あの米国から直で日本というよりも韓国経由してきてるんで、
そうなんですね、
そう、うん、だからやっぱ韓国っていうのは EC の9点とかもやっぱ普通の売り方じゃない面白い売り方です、うん、成長してきてると思うんだけど、やっぱ韓国であの培ったモデルを日本でもっていう感じのところがあるんで、まあ、そういうところでも無審査っていうのは今後どういう展開してくるのかっていうのはちょっと気になる、まあ、やっぱ ZOZO がいるんでね、巨人が、
うん、
なかなかそう簡単にはいかないんじゃないかなと思うんですけど、うん、ではどうかと。
そうですね、
うん、
まあ、その
本橋君的には どう見てんの？
無審査、うん、そうですね、
まあ、無審査もあと韓国 の, そのビューティーの品質、
うんうんうん、
っていうのもあって、まあ、無審査と品質、ファッションの無審査とビューティーの品質、ビューティーだとねアイ、
うん、
アイスタイルとかもあるんで、アットコスメがね、
うんうんうん、
どんな感じなの、
どう思う？そうですね、うん、まあなんかこの動きとしてはね、その今言った無審査がこう入ってきて、こういうあのさっきのサンマーもかなり構成をかけてるっていうところでは、
うんうん、
これからグッとくるのかなと思う一方で、やっぱ K-POP ブームっていうのが後ろでこうすごく影響しているなっていうのがあって、これが今後どうなっていくかっていうところに結局はかかってるというか、これがブームがこう、ね、K-POP ブームがシュンって落ちちゃったら、多分ファッションもビューティーもそれにあのね、続いて落ちちゃっていくと思うので、なんかそう、
あ、揉めてなかった事務所、
ね、
ハイブさんね、
ハイブさんが揉めてたりとか、うん、なんか
民事さんね、
うん、なんかそういうところも多分如実に影響するんだなっていうところはあるので、韓国ファッションビューティーだけで語れず、そのなんか音楽とかも含めたカルチャーとして韓国今後どうなっていくのかっていうところを見ていく必要はあるなっていうふうに、
うん、ファッション自体がエンターテインメントからの影響がどんどん大きくなってる
ので、そうですね、
ま、韓国だけじゃなくて、はい、
結局そうですね、ファッションもやっぱり A ランドで聞くと、やっぱ誰々が着る、ストレイキッズが着た、めちゃくちゃ売れた、
うん、
で洋服にファンがついた、うん、まあ、最初はやっぱりその、音楽っていうところにすごく引っ張られてるので、
うん
うん、そうですね、いかにたセレブリティというか、影響力のある人を、
うん、
がいるかっていうところはすごく大事なんじゃないかなと思います、
うんうん、でもそれこそ韓国エンターテインメントってヨン様の時代からもう20年近いもん ね、
この訴求力すごいですよ、日本でそんな人いないですよ、
うん、
キムタクも今どうなんでしょう、キムタク来てるから欲しいかみたいなのが
確かにね
ないし、
いやなんかだって俺十数年前ぐらいに、
うん、
知り合いで某高級ブランドの香港の VMD みたいな人いるんだけど、もう結構 10年前ぐらいだったかな、もうその当時から、
うん、
その例えば日本だとその某ブランドはテレビで着るのは NG とか、まあ、着てブランド名出すとか NG なのに、
うんうん、
韓国のスターには OK なんですよ、
うん、
でそのなんかその某ねアイドルとかインフルエンサーが着ると、
うん、
もうその中国中の店頭からそのアイテム
が
蒸発するって、
うん、
でだからもちろん OK なんですよ、
うん、
着用 OK で、
うん、
もちろんロゴもポンポンと出していいっていう、それ全然日本だとさ、
うん、
日本のタレントはダメなのに、
うん、
韓国のスターは OK みたいな状況がもう10年だから中国主力マーケットの中国で売れるっていうので、
うん、
もうその当時からかなり勢いがあって、でそれからずっとそのまま維持してる、やっぱ韓国のこのエンタメの底力っていうんですか、
うん、
まあ、今ちょっとなんか芸能事務所でなんかっていうのはあるけど、相当ねもう次々とスターをが見て、うん、出てるじゃない、なんだかんだなんだかんだ、
う
ん、
確かにね、
文化戦略は全然違う、ね、国としてやっている、う
ん
う
ん、映画もドラマももうめちゃくちゃ面白いもんね、なんかやっぱり、
うん、
なんか冬のソナタ見てないんで分かんないですけど、
うん、
面白いよね、やっぱネットフリックス
とか。何見た最近？
僕ね、いっぱい見すぎてて、もうちょっと分かんない。
見てないんじゃん。
じゃじゃ、じゃ、いっぱい見すぎてて。
一つぐらい言えるでしょ。
ちょっとドラマ何見たっけな。いっぱい見すぎてて本当分かんないんだよな。あとね、そう見すぎてて、
うん、
名前が覚えられなくて、ストーリーも、ただ僕が韓国本当すごいって思ったのが、
うん、
映画で、
うん、
村上春樹の原作の納屋を焼くっていう原作を、
うん、
すっごい短編、うん、十数ページしかない短編を映画にした、
うん、
バーニングっていう映画があって、
うん、
これがもうめちゃくちゃ面白くて、
うん、
これもうやばい面白さ
と、
数ページしかないやつを普通の2時間ぐらいの、
うん、
なんかとんがってる映画にしてて、
うん、
もうこれはもうすごすぎて、
うんうん、
韓国映画 本当すごいなって、
ちょっとすごいしか言ってないな、
はい、じゃああんまり言うとさネタバレになっちゃう、
ネタバレなんて別に気にしないよそんな、
あの、ね、バーニングは本当おすすめ、
はい、
はい、すいません、
はい、
はい、という感じでね。
え、なんか美味しいものは食べたの出張して？
あ、美味しいもの、そうですね、あのそれも結構裏表紙で若干語ってるんです、
うん、パトロール、
あ、そう、このね、うん、最近パンフルっていう、
うん、
なんかフルーツ飴みたいなブーム、
いちご飴、
そうです、なんかリンゴ飴のいちご版と か、 なんかパイナップル版とかいろいろあって、
うん、
まあ、甘いもの好きな人は食べてもらいたいなと思うんですけど、うん、まあ、なんか韓国って結構いろいろブームが、
うん、
韓国スイーツっていろいろあるじゃないです か、 うんうん、コロナ中はタルゴナコーヒーでした
っけ、
家で作ったりしました、
はいはい、しませんよ、 YouTube でこういうのが若い子には流行ってるのねって見てるだけだった
今もそれが、うん、古いって言われて、うんうん、まあ、今はそうですね、あとギリシャヨーグルトみたいなやつに、
うんうん、
そう、それも果物をちょっと乗っけて食べたりとか、うんうん、そういうのが流行ってて僕もちょっと食べたんですけど、
うん
うん、なんかそれがそのものが美味しいのか、
うん、
なんかそのやっぱおしゃれな空間、
映える感ね、
そう、ちょっと騙されてるのか
も、トータリー映えるね、
トータリー映えるで、なんかよく分かんなくなっちゃって、うん、まあ、満足みたいな感じで、
うん、この間さ、まさにさ、うん、セミナーをした会社さんと最後になんか、うん、なんでしょう、雑談みたいなタイムで、うん、韓国ってなんであんな食べ物もバズるんですかねみたいな話になって、
大したことないんですよね、
一
つ一つ は、
本当にだっていちご飴って普通にリンゴ飴の味からいちご飴想像したらああいう味だろって思うもんね、
大体同じですもん
ね、うん、なんかでもすごいよね、
うん、あ、そうだ、このヌデイク、
うん、
ヌデイクっていうジェントルモンスターがやってる、
うん、
ケーキ
が芸術
カフェがあって、これはちょっと一回行ってみたいです、うん、行ってみてほしいです、
あ、行ってみてほしい、うん、
ぜひ、
うん、なんかね、アイアイコンバインドさんがやってるのね、
これもあの味は正直まあ
普通のケーキ、
うん、
なんか
そうなんですけど、うん、なんていうかこう世界に取り込まれていく感じ、
世界観ね、
世界観、こういうとこは日本の真面目なこう
ケーキ屋さんね、
ケーキ屋さんも
ちょっと美味しいものを作ったらみんなが喜んでくれるというのとは違う軸での
ちょっと違う
反則があるんだと、
味はね正直あっちの方が上です、あの表参道にもあるタルト屋さんなんだっけ、
うん、
あれ
ね、なんだっけ、
なんだっけ、
あのフルーツいっぱい乗ってる
ところね、そうですそうです、
どうしよう
とメイチビューティーアンドユースの近くに
あるあのなんだっけね、
ブルーボトルの前にある、
そうそうそうそう、
あれ静岡の企業なんですよ、でも名前忘れちゃった
すいません美味しいですよね、
そうそうとかの方が美味しいんですけど、うん、でもなんかこうトータリー満足感が、
うん、
やっぱなんかヌデイク行ってよかったなみたいな、3つケーキ頼んで7000円だったんですけど、
お
それでもやっぱりこうもう1回ぐらい行ってみてもいいかな、
なるほどね、うん、1個2000円ぐらいってことでしょ、
そうですそ
うです、うん、
高いね、1個2000円は高い
です
よ、
こんぐらいですもん、うん、
あ高いわそれ、うん、え、ハイさん韓国ってこの行ったことあります、
だいぶ30年ぐらい前
だいぶ前
だいぶ前すぎて
通りで今日全然会話に入ってこないあんま話すこと30年前だと話すことないよね、
別に韓国旅行の話する会じゃないので、うん、
キルフェボンだ、
あ、キルフェボン、
キルフェボンが出てこない、
キルフェボン、
すいません
ね、フェボンが出てこない、はい、
え、ちなみに磯君さんは韓国は、
韓国は何度目、これ多分第5次ブームぐらい6次ブーム4次ブーム、
なんかもう何
時ですか、多分第2次か3次ぐらいの時に、
何年前ぐらいの話な
の、15年前ぐらいかな、
だいぶ前だね、
うん、
それって何の時ですか、
冬ソナ、
あれだよ、ガールズジェネレーションとか
言われ
てた、少女時代の頃、
僕もその時から
21とかの頃、
21、
うん、
2010年前後だ
ね、そうですね、
うん、
で、あれだよ、あのね、カンジャンケジャン食べた、
カンジャンケジャンって何でしたっけ、
え、カニをさ生きたまま、
あ、はいはい、あ、
醤油とか紹興酒に漬け込むやつ、
あ、美味しいですよ、
ね、あ、美味しい、あ、カンジャンケジャン今も韓国グルメとしては、
カンジャンケジャンは今冷凍サムギョプサルですね、
へえ、
旨味凝縮
冷凍サムギョプ
サル、ほ
ー、これもなんかニュートロの文脈なのかもしれないですけど、ちょっとレトロなんですよね、全てがこう食べれるところ、
あ、お店が？
お店がなんか汚いのか、あ、
屋台街みたいな感じなの？
そうですそうです。
なんか、
そう、それが今韓国で流行ってて。
へえ、
うん。これ並んだの？
並びました。
え、普通のさ日本で食べるトンちゃんのサムギョプサルより全然美味しいの？
トンちゃんのサムギョプサルとかで食べた
こと。あ、どこでもどこでもいいんですけど、新大久保のサムギョプサルよりも美味しい。
美味しい美味しい、美味しかったです。
うん、
肉がやっぱ美味しくて。
旨味をエイジングしてるの。
結構油がしっかりなので、ちょっと胃もたれしちゃうなって感じでしたけど、一口目は、ファーストバイトは最高に美味しかったです。あと並んでる時になんか韓国語をなんか教えてくれるカップル YouTuber みたいなの、僕も知ってる人が並んでて、ちょっとテンション上がりました。それが、
あ、それ日本で YouTube やってるの？
そうです、そうです。
お
へ、話しかけたの？
いや、あの、じゃあサインもらおうかな。
話しかけなよ、見てますって言いなよ。
そう、見てます
って。え、ちょっと、うん、パトロール出てもらえません？
出てもらえます。確かに、やればよかった。
なるほどね。行きたくなりました？
いや、なんかちょっと、まあ、正直ね、
うん、
おじさんにはちょっと遠い。ちょっと距離感を感じてしまう。
いや、でも誰でも楽しめますよ、多分。
だって食は全人類に共通だもんね。
一回行ってみてほしいです
か。なんか勢いを感じました。
表紙もね、
うん、
いいんだよね。
これ表紙なんていうお店なの？
これシャロームっていう。
シャロームさん。
これがシャローム、ね、
デスティニエーションストアの一点ね。
はい、これは結構ガーリーな、
うん、
まあ、ガーリーっつってもその最近のまさしくブロケットコアスタイルみたいな、ちょっとキューティーフェミニンな感じに、
うん、
うん、ね、ジャージとか合わせちゃったりするようなスタイルが好きの女性はちょっと覗いてみていいんじゃない
か。このモデルの方はどうなったんですか？
これオーナーの、
あ、オーナー
店主のね。そう、
シャロウもなんか今度日本でポップアップやるって気がするな。
これ、え、若いね。何歳？何歳っていうか、20代30代
28です。
うわ、20代、
うん、
え、そんな28でお店やろうと思ってさ、この清水って書くところはさ、うん、お店出せる家賃なんだ。
清水ソンスは結構どうなんだろう、個人店が多いっていうよりはそれこそなんかポップアップが
ボンって
ある感じの、なんかある程度の規模感がある D2C ブランドがちょっとお金できたからね、そこでちょっとポップアップやろうみたいな感じ。
あ、この子のお店違うね。
ちょっと外れてます。
ソンスじゃなくて、はい、チョンノっていうところ
なんだ。チョンノ。今回ソンスとチョンノのディスティネーションスターを巡りました。
なるほどね。
チョンノはこのナイトフルーティーシャロームっていう個人店で、
うん、
このスタンドオイルハウスバイは、
うん、
しっかりしたあの母体が、はい、資本があります。
イケてるよね、マジで。これちょっと読んでて楽しかったわ、
うん、素晴らしいですね、うん、
ぜひという感じです。
あんまり韓国事情についていけてないおじさまおばさま私含むもこれを読み、
うん、
学び、
そうそう、
冷凍サムギョプサルを食べに行くと良いと、
うん、
いうことですね。
でもなんか本当にこの韓国のこのスタイルっていうのは、
うん、
僕もリアルトレンドを取材してるんですけど、
うんうん、
日本のフェミニン一辺倒な感じをちょっとこう塗り替えてほしいっていうのもあって、
あ、うん、日本ってなんか量産型が多いからねみたいな感じでしょ。
そう思うので、
うん、
なんかそれをちょっとこうゲームチェンジャーじゃないですけ
ど、ね、
うん、そういうところでも結構韓国には若干期待している
部
分がありまして、これからあのもっと日本に浸透していくといいなと思っております、
うん
うん、
はい、
というわけで今日もありがとうございます、引き続きよろしくお便りもお待ちしております。今日はありがとうございました。
ありがとうございます。